インフォメーションワイド、お知らせ、市役所、電話 283-1331。 本との出会いで広がる世界。問い合わせ、中央図書館、電話 281-6369。 子どもたちの読書環境を豊かに。乳児期は言葉や心が育つ大切な時期です。特に好奇心旺盛で感受性豊かな2歳から6歳は、人生で最も絵本やお話を楽しむことができる年齢と言われています。また、読書習慣を身につけるには、幼児期からの読書体験が大切です。中央図書館では毎週お話し会を開催し、年齢に合わせた様々な絵本との出会いを支援しています。さらに、図書館の中だけでなく、地域や学校と連携し、子どもの成長に合わせて本に親しむ環境を整えるサービスを実施しています。中央図書館で行っているお話し会。中央図書館では、児童サービスボランティアによる各種お話し会を次の通り開催しています。小さい子のお話し会、毎月第3木曜、午前11時から11時20分。お話し広場、毎週土曜、日曜、午後2時から2時30分。内容は手遊び、わらべ歌、絵本の読み聞かせや紙芝居などです。毎回たくさんの子どもたちが集まってくれます。参加経験のない方もぜひ親子でご参加ください。赤ちゃん絵本広場、市民健康センターで10ヶ月児健診の際に開催している赤ちゃん絵本広場では、赤ちゃんと保護者に楽しくゆっくり触れ合うひとときが持てるよう、絵本の読み聞かせをおすすめしています。赤ちゃんは興味津々に絵本をまっすぐ見つめ、絵本を読むお母さんの声を通して、自分がとても大切にされ、愛されていることを知り、喜びを感じます。読み聞かせは赤ちゃんの心の栄養になり、親子の絆を強めます。お話本棚、お話会。図書館ボランティアによるお話本棚は、毎月第2水曜に日西地域交流センターで行われています。会場にはおもちゃや遊具がたくさんあり、夢中で遊んでいる子どもたちもお話し会が始まると語りかけるような声に引き寄せられ、輪の中に入ってくれます。また会場の本棚の本やお話し会で読まれた本は借りることができます。保育園への出張お話し会と団体貸し出し。図書館の職員が東坂戸保育園と城山保育園へ訪問し、お話し会、年2回を実施しています。毎日のように絵本を読んでもらっている子どもたちは、ストーリーテリング、素話にも集中してすぐにお話の世界へ。また、図書館から保育園へ、年間約100冊の団体貸し出しを行っています。東坂戸保育園では毎日4回の絵本タイムに、城山保育園ではお昼寝の絵本タイムに読み聞かせがあり、子どもたちはどの本も楽しみに聞いています。小学校への団体貸し出し。図書館では小学校へ朝の読書用の図書を貸し出しています。教室内の身近なところに本があり、いつでも本に触れることができます。南小学校の4年生のクラスでは、先生の勧めもあって、本の好きな子だけでなく、全員が本に親しんでいます。絵本の読み聞かせについて、城山保育園の高橋園長に話を伺いました。当園では家庭でも絵本に親しむことができるように、家庭へ本の貸し出しをしています。本を選ぶ楽しみ、借りる楽しみ、読んでもらう楽しみ、 返す楽しみと四つの楽しみによって一人一人の家庭読書を応援しています。親子のスキンシップはとても大切です。5分でもいいので絵本を読んであげてください。親の声が耳に入ると子供の心が安定します。無理に話を進めずにゆっくり子供のペースで好きなように好きな場面をじっくり見せてあげてください。触れ合うことで子供がどんなものに興味があるのか、その子の思考がわかります。水害時に活躍、排水ポンプ車を2台導入。問い合わせ、防災安全課。市では昨今の台風の大型化や異常気象による集中豪雨が増加していることを踏まえ、浸水被害の軽減、被害からの早期復旧を図るため、緊急排水作業を行うことができる排水ポンプ車2台を導入しました。排水ポンプ車とは、排水ポンプ車は台風などの襲来時、河川付近などに配備し、その付近の浸水箇所の緊急排水作業を行います。車両には排水作業に用いる発動発電機、排水ポンプ、排水ホースなどを装備しています。今回配備する排水ポンプ車の概要。車両1台あたり、ポンプ台数6台、排水量毎分30立方メートル。なお、これは標準的な25メートルプール、水深1メートルの水を約10分で空にすることができます。排水距離最長70メートル、最大積載量8トン未満。坂戸水防災セミナー、11月24日土曜午前10時から正午、勝呂公民館。内容、最近の気象や水防に関する講話。定員300名、先着順。費用無料。講師、国土交通省荒川上流河川事務所職員。並びに、水越雄一さん。 NHK やテレビ朝日のワイドショーなどでおなじみの気象予報士。主催、坂戸市自主防災組織連絡協議会坂戸市。申し込み、市ホームページに掲載してある様式に必要事項を記入し、11月16日金曜までに直接窓口またはファックス、ファックス番号283-3903、またはメール、メールアドレス sakado28@city.sakado.lg.jp で防災安全課へ。なお、当日は運動公園体育館前の駐車場で排水ポンプ車の実車展示を行うほか、セミナー終了後、プールでの排水デモンストレーションを行います。また、参加者の方には粗品を進呈します。ご活用ください。坂戸市ふるさとハローワーク。問い合わせ、坂戸市ふるさとハローワーク。電話284-0038。坂戸市ふるさとハローワークは、坂戸市役所の北口玄関を入ってすぐ左にある川越公共職業安定所ハローワーク川越の出先機関です。ふるさとハローワークでは仕事を探されている方からの相談や仕事の紹介などをしています。このページではふるさとハローワークのご利用方法や相談員へのインタビューを掲載しています。利用方法、 営業時間午前10時から午後5時。土日曜祝休日を除く。1、求人募集から探す。ハローワークの待合スペースには様々な求人募集のチラシがあります。相談の待ち時間などにご覧ください。 2、求人検索パソコンから探す。全国の求人情報を検索できるタッチパネルのパソコンを4台設置しています。ぜひご利用ください。3、窓口で相談。気になる求人が見つかった。求人についてわからないことがある。そういった方は窓口へお越しください。なお、以上は利用方法の参考例です。直接窓口相談も可能です。相談員インタビュー。坂戸市ふるさとハローワークの相談員に話を伺いました。こんな方に利用してほしいと思う対象の方は、就職や転職を考えている方、退職後にしばらく時間が空いたが復職を考えている方など、お仕事を探している方はぜひご相談ください。あまり知られていない制度は、離職者の方が希望の職種での採用に向けて職業訓練において不足する自身のスキルアップを図り、早期就職を実現させることができます。受講可能な職業訓練は利用者の条件により受講の状況が変わります。受付窓口は川越のハローワークとなりますが、ご希望の方はご案内させていただきます。今後の目標は、ご相談に来られた方の就職が決まり、ハローワークを利用してよかったと利用者から言われるようになれればと思います。ハローワークから市民の皆さんへ知らせたいことは、坂戸市ふるさとハローワークでは雇用保険に関する手続きはできませんが、お仕事探しをされている方に寄り添ったご相談をさせていただいています。遠慮なくご相談にお越しいただければと思います。市民記者レポート。0歳児の絵本から高齢者まで読書の指南役。蔵書30万冊強。年間27万人が訪れる中央図書館。問い合わせ広報校長課。今読書週間が展開中です。母と幼児の触れ合いに最適。10月27日から11月9日まで全国的に読書週間が展開されています。あなたの読書量はどの程度でしょうか。若いお母さんからは、0歳児の10ヶ月検診の際、赤ちゃん向きの絵本と出会い、機会あるたびに中央図書館に通っています。乳幼児の頃から本に親しみ、情操教育にも適しているかと思います。絵本を通して母と乳幼児が遊び感覚で楽しいひとときを過ごせるって素晴らしいことです。との言葉が聞けました。小中学生からは、友達とよく図書館通いをして伝記などを読んでいます、とのこと。教科書以外の本から多くの知識や知恵を学び、出かけるたびに図書館って刺激的だなぁと感じています、と語る高校生。学習室には開館前から並んで利用される市民の姿も目立ちます。図書館の休み、原則月曜以外は毎日新聞に目を通すことを日課にしています、というお方もおられます。あなたにとって図書館はどのような存在でしょうか。一度出かけてみてはいかがでしょう。読書できる幸せ、平和を実感、一日に1000人近くが訪れる。この読書週間は 今年で72回目、ほっと一息、ほんと一息が標語です。あなたの人生設計の中に本との付き合いを組み入れて人生を豊かにしましょう。読書習慣が始まったのは戦後間もない昭和22年。まだ戦火の傷跡が残る中、読書の力で平和な文化国家を作ろうとの願いを込め、出版、書店、図書館に新聞、放送などマスコミも加わり、国民的行事として全国的に大きな反響を呼びました。11日は秋の図書館祭り、大川平三郎、すごろくも登場。この11日の日曜日は秋の図書館祭りです。そこでは本のリサイクル市、お話玉手箱、大川平三郎、すごろくなど、本と触れ合う楽しい実験のイベントが企画されています。図書館と縁遠かった人もこの機会にお出かけされてはいかがでしょうか。中央図書館にはあらゆるジャンルの蔵書があって、その数30万冊を超えるということです。訪れる市民も年間27万人、1日1000人近くになります。2階には郷土の偉人、日本の正史王、大川平三郎王の常設展示場があります。市内の小学校では4年生になるとその伝記を学習し、5年、6年生を対象に大川平三郎伝記子ども版の読書感想文を募集中。締め切りは12月7日です。あなたの周辺に該当するお子さん、お孫さんがおられれば、ぜひ応募してほしいと思います。市民記者、飯田道夫。年末調整、確定申告まで大切に保管を。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を発行。国民年金保険料は全額が社会保険料控除となります。控除の対象になるのはその年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に社会保険料、国民年金保険料、控除証明書、または領収証書、納付書で納めた場合の領収書の添付が必要になります。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書は日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の時まで大切に保管してください。1.11月上旬に送付される方、平成30年1月1日から10月1日までの間に国民年金保険料を納付された方が対象です。2、平成31年2月上旬に送付される方、平成30年10月2日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方が対象です。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛に送られた控除証明書を添付の上申告してください。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書については次の専用ダイヤルにお問い合わせください。年金加入者ダイヤル、電話0570-003-004、ナビダイヤル050から始まる電話でおかけになる場合は 03-5-4-3-0-0-4 6630-2525。受付期間、平成31年3月15日金曜まで。受付時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後7時。第2土曜、午前9時から午後5時。なお、祝日、第2土曜を除く。12月29日土曜から1月3日木曜はご利用いただけません。なお、ナビダイヤルは一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。また、03-6630-2525の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。問い合わせ、市民課。認知症は早期に発見を。認知症は早期発見、早期治療によって進行を遅らせ、今後の生活の準備をすることができます。市にはご家族や本人の認知症レベルを簡単にチェックできる認知症簡易チェックサイトがあります。パソコンや携帯電話よりご活用ください。また、認知機能の維持改善を図ることを目的とした健やか脳クラブ、認知症の人でもそうでない方でも誰でも集えるオレンジカフェなどがあります。認知症予防にもなりますのでご参加ください。認知症の疑問は地域包括支援センターへ。認知症などの症状により生活をする上で困ったことがありましたら、各地域の地域包括支援センターにご相談ください。東部地区若葉、電話 284-7775。 西部地区シャローム、電話 282-4592。 中央第一地区桜、電話 288-7701。 中央第二地区新町、電話 280-3210。 高齢者福祉課。認知症ガイドブックを配布しています。認知症に関する情報が掲載されている認知症ガイドブックを配布していますので、ご活用ください。配布場所、高齢者福祉課、各公民館、中央図書館。問い合わせ、高齢者福祉課。認知症地域学習会。11月29日木曜、講義午後2時から3時30分、座談会午後3時30分から1時間程度、座談会は自由参加。場所、日西地域交流センター会議室。内容、認知症の病気の理解や薬、予防など。対象、市内在住、在勤者。定員30名、先着順。費用、無料。講師、丸木記念福祉メディカルセンター、認知症疾患医療センター長、岡島弘明氏。申し込み、11月20日火曜までに電話で、シャローム地域包括支援センター、電話 282-4592 へ。城西大学にて開催、オレンジカフェ。城西大学現代政策学部の窓のゼミがシャローム地域包括支援センターとオレンジカフェを開催します。一緒に語り合いましょう。 11月13日、20日、27日、12月11日、毎回火曜、午後1時30分から3時、城西大学坂戸キャンパス13号館305号室、定員15名、先着順、費用無料、申し込み11月9日金曜から、電話で同大学現代政策学部窓の研究室、電話271-7679、ただし水曜午後3時から4時のみ、またはシャローム地域包括支援センター、電話282-4592へ。11月は児童虐待防止推進月間、子どもの命が奪われるなどの児童虐待に関する報道が後を絶ちません。平成28年度には77人、心中含むもの尊い命が奪われました。また死亡に至らずとも心身を傷つけられる事案が数多く発生しており、平成29年度に全国の児童相談所が対応した虐待相談件数は13万件を超えています。地域の皆さんへ、虐待は皆さんの身近で起こっています。挨拶や声かけなどにより子育て家庭が孤立しないように見守ってください。虐待のサイン、不自然なあざや傷がある、着衣や体がいつも不衛生、大人の怒鳴り声や子供の泣き声がよく聞こえる、子供が家に帰りたがらない、虐待かなと思ったら、おかしいと感じたらためらわずにご連絡ください。あなたの勇気で救われる子供がいます。なお連絡者の秘密は守られます。また匿名でも構いません。連絡の結果虐待でなくても罰せられることはありません。連絡先、児童相談所全国共通3桁ダイヤル、電話189、お住まいの地域の児童相談所につながります。川越児童相談所、電話223-4152、子育て支援課、電話283-3965、西入間警察署、電話284-0110、休日夜間児童虐待通報ダイヤル、電話048-779-1154、埼玉県虐待通報ダイヤル、児童・高齢者・障害者への虐待、電話#7171、24時間対応。子育て中の皆さんへ、子育てに悩んだら気軽に相談してください。子育ては親にとって楽しみの多いものですが、誰でも不安や悩みを抱くことがあるものです。一人で抱え込まないで気軽に相談してください。市の相談先、家庭児童相談室、電話283-1331、市民健康センター、電話284-1621、子育て支援センター、坂戸保育園内、電話288-2141、教育センター、電話283-7301、問い合わせ子育て支援課。 11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間。暴力はその対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に配偶者などからの暴力、性犯罪、ストーカー行為、媒介春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど、女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するもので、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要課題です。 DV ドメスティックバイオレンスのない社会に。 DV とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、あったものから振るわれる暴力を言います。 1. 身体に対する暴力。殴る、蹴る、物を投げつける、刃物を振りかざすなど。 2. 精神的暴力。誰のおかげで生活できるんだなどの暴言。交友関係や毎日の行動を監視する、無視するなど。 3. 性的暴力。望まない性行為の強要、否認に協力しないなど。 4. 経済的暴力。必要な生活費を渡さない、仕事を無理やり辞めさせて経済的に弱い立場にさせるなど。 5. 子供を利用した暴力。子供への加害をほのめかす、子供に被害者が悪いと思わせるなど。一人で悩まずに相談を。坂戸市の相談窓口、女性相談。 DV、離婚、家族との関係や自分のこと、生活、健康など、女性の悩み全般について女性のカウンセラーが相談に応じます。秘密は厳守しますので、まずはご相談ください。なお、相談は個人面談で、電話でも相談に応じますが、事前予約が必要です。毎月第1、第3月曜、午後1時から5時。なお、相談時間は1人50分。勤労女性センター。費用、無料。予約、問い合わせ先。人権推進課、男女共生担当、勤労女性センター内。電話 283-1331、 内線 372。 なお、予約受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。また、男女共生担当職員による DV 相談は随時行っています。坂戸市成人式。平成31年1月13日日曜。時間及び会場は次の表の通りです。中学校区域、会場、受付開始時間、式典開始時間の順に表を読み上げます。坂戸中学校、中央公民館、午後1時、午後1時30分、住吉中学校、勝呂公民館、午後1時、午後1時30分、桜中学校、北坂戸公民館、午後1時、午後1時30分、浅葉の中学校、浅葉の中学校体育館、午後1時、午後1時30分、若宮中学校、 日西地域交流センター、午後2時午後2時30分城山中学校城山公民館午後2時午後2時30分千代田中学校千代田公民館午後2時午後2時30分表終わり。対象者、平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれの方。なお、市内に住民登録がある該当者の方には、招待状を12月初旬に発送します。また、市内転居などの理由で、記載以外の会場を希望する方、市外転出した方で、坂戸市での成人式に参加希望の方は、中央公民館へ連絡してください。また、他の市町村での成人式に参加を希望する方は、希望する市町村へお問い合わせください。問い合わせ、中央公民館、電話 281-1567。放置自転車ゼロへ。自転車は決められた場所へ止めましょう。放置自転車は危険です。放置自転車は町の美観を損ねるだけでなく、歩行者や車の通行の妨げとなり、交通事故を引き起こす原因にもなります。放置自転車は警告後撤去します。市では坂戸市自転車放置防止条例に基づき、市内3駅、坂戸駅、北坂戸駅、若葉駅を中心とした半径約300メートル以内の道路、公園、駅前広場などの公共の場所を自転車放置禁止区域に指定しています。この区域に放置された自転車や原動機付き自転車は警告シールなどであらかじめ告知した上で撤去します。また、チェーン錠などでつながれて撤去が困難な場合、やむを得ず切断することがあります。なお、西大谷駅周辺は歩行者などの通行に支障がある場合は移送を行うことがあります。利用者一人一人がルールとマナーを守り、放置自転車ゼロの街にしていきましょう。問い合わせ、防災安全課。坂戸市生き生き高齢者を認定。高齢者の生きがい対策事業として、地域で活動されている高齢者や市民の模範となる高齢者を生き生き高齢者として認定しました。10月4日木曜に開催した敬老会において、市長より認定証の交付を行いました。認定された方は、市内に在住するおおむね75歳以上の高齢者で、長年にわたりグラウンドゴルフや卓球などの運動、小学生の通学見守りや花のボランティアなどの地域活動、俳句、納涼祭の踊りの稽古など文化芸能活動などで活動している方や、新たな目的に向かって挑戦をされている方です。認定者12名。梶田義雄、小賀野康江、吉野勝江、佐藤隆雄、野村紀美、山谷文子、小林美代子、山木茂、阿部玉、戸谷文、森田光三、森田よし子、継承略。問い合わせ、高齢者福祉課。 平成31年度末広幼稚園の園児を募集。末広幼稚園では平成31年4月からの入園児を募集します。募集人数60名、応募者多数の場合抽選。対象、市内に在住する4歳児。平成26年4月2日から平成27年4月1日までに生まれた幼児。保育年数2年保育。入園願書の交付と受付。期間、11月5日月曜から10日土曜、午前8時30分から午後5時。なお10日土曜は午前8時30分から正午です。末広幼稚園にて、授業料などについて。入園料なし。授業料年額108,000円、9,000円かける12ヶ月。バス乗車料金年額24,000円、2,000円かける12ヶ月。なお、北坂戸地域およびその周辺地域はバスによる送迎を行いません。問い合わせ、末広幼稚園、電話 281-5331、 または教育総務課。11月11日日曜開催、秋の図書館祭り。1、本のリサイクル市、午前9時30分から午後3時。内容、古本約1500冊、1人10冊以内、児童書は5冊まで。なお、袋を持参してください。2、お話玉手箱、午前10時から11時。対象、幼児から低学年まで。3、みんなの折り紙教室、午前9時30分から午後2時。内容、クリスマスの折り紙など。4、工作教室、午前9時30分から午後2時。内容、飛び出すカードなど。5、大川平三郎すごろく、午前11時から11時30分、対象、幼児から。6、ひよこちゃんのお話し会、午前11時15分から11時35分、対象、0歳から2歳児とその保護者、当日先着15組。7、人形劇、末広ポンポコリン、午後1時30分から2時30分。対象、幼児から。8、ビブリオバトル、書評合戦、午後3時から4時。定員、感染者50名、当日先着順。9、データベース利用体験講座、午後1時から3時。内容、クイズに挑戦。10、スタンプラリー、午前10時から午後3時。なお、完成者にはプレゼントを差し上げます。先着100名。共通事項、費用無料、申し込み不要。問い合わせ、中央図書館、電話 281-6369。 川越税務署より各種お知らせ。事業所向け 軽減税率制度説明会、11月20日火曜、コピス三好、三好町藤久保、1100-1。11月21日水曜、文化会館フレア。両日ともに午後1時から2時。対象、消費税業務担当者。事業所向け年末調整説明会。11月20日火曜、コピス三好、午後2時15分から4時15分。11月21日水曜、文化会館フレア、午後2時15分から4時15分。11月22日木曜、川越市山吹会館、川越市車町 1-18-1、 午前10時から正午、午後2時から4時。対象、源泉徴収義務者の年末調整事務担当者。青色申告決算説明会。事業所得者を対象とした説明会は、11月30日金曜、文化会館フレア、午後2時から。12月3日月曜、きらり富士見、富士見市鶴間 1803-1、 午後2時から。12月4日火曜、ウィズ諸山、諸山町岩井西 5-16-1、 午後2時から。12月5日水曜、ウェスタ川越、川越市荒宿町 1-17-17、 午前9時30分から。12月10日月曜、川越税務所並木 452-2、 午前9時30分から。次に、不動産所得者を対象とした説明会は、12月5日水曜、ウェスタ川越、午後2時から。12月11日火曜、川越税務所、午前9時30分から。白色申告決算説明会。不動産所得者を対象とした説明会は、12月7日金曜、ウェスタ川越、午後2時から。12月11日火曜、川越税務所、午後2時から。次に、事業所得者を対象とした説明会は、12月12日水曜、午前9時30分から及び午後2時から、川越税務所。消費税説明会。12月14日金曜、簡易課税者対象は午前9時30分から、一般課税者対象は午後2時から、川越税務所。共通事項として、車での来場はご遠慮ください。問い合わせ、 軽減税率制度説明会については、川越税務署、法人課税第一部門、電話 235-9447、問い合わせ、年末調整説明会については、川越税務署、法人課税第二部門、電話 235-9420、問い合わせ、青色申告決算説明会、白色申告決算説明会、消費税説明会については、川越税務署個人課税第一部門、電話 235-9411。 防火ポスターの優秀作品が決定。坂戸鶴ヶ島消防組合では、坂戸市と鶴ヶ島市の全小学校の 3,4 年生児童を対象に、夏休み期間中に防火ポスターを募集しました。その結果、163点の応募があり、45点が入選し、最優秀作品1点と優秀作品6点を選出しました。最優秀作品、鶴ヶ島市立新町小学校3年関口幸喜さん。優秀作品、すぐろ小学校3年小林美優さん。千代田小学校4年高田由月さん。大谷小学校3年松尾龍斗さん。桜小学校4年松田秀太郎さん。ほか鶴ヶ島市内の小学生2名。これらの入選作品は、秋季全国火災予防運動期間中を目安に、次の通り展示します。展示期間、11月2日金曜から16日金曜、休館日を除く。日西地域交流センター。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部予防課、電話 281-3117。 忘れてない？財布にスマホに火の確認。秋季全国火災予防運動実施。11月9日金曜から15日木曜は、秋の全国火災予防運動期間です。家の周囲には燃えやすいものを置かないようにしましょう。平成29年中における管内の火災原因ワースト3。放火、疑いを含む実験。タバコ9件、コンロ4件。あなたの命を守る住宅用火災警報器の設置はお済みですか？寝室などに煙式の警報器を設置しましょう。また、設置がお済みの方は、定期的に警報器の掃除や点検をお願いします。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部予防課、電話 281-3117。 平成30年度さつき賞受賞者の決定。身近なところで住みよい地域社会づくりのために活動を続けている、個人または団体に贈るさつき賞の受賞者が決定しました。心の触れ合いを深める活動、個人、鎌倉陽一、吉沢豊、団体、中里えのきクラブ、健やかな心身を育てる活動、個人、重松博士、東条重春、団体、高野生き生き健康サロン、 住みよいふるさとをつくる活動。個人、小川三郎、新藤栄一、野口博、横田新蔵。団体、駒川ホタルの会。継承略、問い合わせ、市民生活課。第18回坂戸市民チャリティーマラソン交通規制。11月18日日曜、午前8時30分から午後0時30分は、市民総合運動公園周辺に交通規制が敷かれます。市民バス迂回のお知らせ。マラソン開催中は以下の停留所には停車しません。スグロ線、運動公園、石井しぼみ、島田上宿、島田本村、島田東部集会所、島田神殿、島田赤尾境、赤尾壇上、赤尾中、赤尾金山。問い合わせ、市民生活課。盛戸橋の株高が完成しました。一級河川駒川に架かる盛戸橋は、平成30年7月に橋梁の基礎となる株高が完成しました。現在の盛戸橋は、橋の幅員が車1台分と狭い上に、車道と歩道が分離されていないことから、車や歩行者などの安全確保が必要な状況にあります。新しい盛戸橋では、車道の幅員が確保され、交互通行が可能となります。また、安全に通行できなくなっていた車道と歩道は分離されるため、車や歩行者なども安全に通行できるようになります。今後は平成31年9月に橋梁の本体となる上部構の完成を予定しています。その後は新しい盛戸橋へつながる取り付け道路等を整備し、平成32年度の供用開始を目指しています。なお、供用開始後、現在利用している盛戸橋の撤去を行います。問い合わせ、道路河川課。塚越林、子供のお囃子が出演。埼玉伝統芸能フェスティバル。県内各地域の伝統芸能を紹介する埼玉伝統芸能フェスティバルが開催されます。坂戸市からは塚越林を継承する塚越林連から子どもたちがオープニングに出演します。12月16日日曜午後1時から4時、会場午後0時30分。埼玉会館大ホール、さいたま市浦和区高砂 3-1-4。 内容、塚越林、塚越林連、坂戸市、小栗半岩一大器、千曲沢車人形保存会、三好町、大蛇攻め、木舟神社神楽保存会、秩父市。費用無料。申し込み、はがき、ファックス、メールにて、埼玉県文化振興課、伝統芸能フェスティバル係。郵便番号、330-9301。さいたま市浦和区高砂 3-15-1。 ファックス 4752。メールアドレス a2875-01@prefsaitama.lg.jp、 または埼玉県文化振興課ホームページより電子申請。問い合わせ、埼玉県文化振興課、電話 048-830-2879。 デイジー図書編集体験講座。デイジー図書は視覚障害をお持ちの方や高齢者向けの音声図書です。この講座では絵本忘れるもんかを題材にデイジー図書 CD を一冊編集します。パソコンを使ってデイジー図書の編集体験をしてみませんか。11月15日木曜、16日金曜、午前10時から正午、全2回。場所、福祉センター、石井、2327-6。対象、パソコンで文字入力、メールができる方。定員、20名、先着順。費用、500円。テキスト代、保険料。講師、デイジー坂戸会員。持ち物、筆記用具、Windows パソコン。申し込み、坂戸ボランティア市民活動センター。電話、283-1597へ電話。問い合わせ、坂戸市社会福祉協議会。電話 283-1597。 市内4会場で議会報告会を開催。市民と議員の懇談会。次の日程で開催します。詳細は市議会だより市ホームページなどをご覧ください。内容、9月定例会の報告、意見交換会。日程表を読み上げます。三好の勝呂地区、11月10日土曜、午後4時から6時、勝呂公民館学習室 A、2階。坂戸地区、11月10日土曜、午後6時から8時、浅葉の公民館学習室1階。11月17日土曜、午後7時から9時、千代田公民館集会室1階。日西大谷地区、11月10日土曜、午前10時から11時30分、大谷公民館学習室 A、 2階。表終わり。問い合わせ、議会事務局。